藤崎俊議員、二酸化炭素実質排出量削減に向けて。質問、本市の削減に向けた取り組みは。市民生活部長、公共施設の集約や昼休み消灯、照明の LED 化、緑のカーテン設置、クールビズや農産業デーなど電気使用量を削減し、エコドライブも推進している。質問、年間約40トンの家庭用廃食用油を全量回収すれば、二酸化炭素排出の抑制、可燃ごみや処理費用削減が期待されるが、取り組みは。市民生活部長、回収に関する課題があるため事例を収集し、高萩北茨城広域事務組合と事業実現を調査研究する。質問、軽油をバイオディーゼルに切り替える考えは。市民生活部長、有効策と認識しているが、コスト面など課題が多く、現時点での採用は困難と考えている。生活交通の拡充について。質問、低路線バスの減便で朝夕の通勤手段が不足、戦略は。企画総務部長、交通事業者と協議し課題解決に取り組んでいく。質問、運転手不足の対策に福祉タクシーとの連携は。企画総務部長、人材確保策として有効であり、調査研究を進めていく。質問、路線を効率化するハブ&スポーク運行の採用は。ハブ&スポーク運用とは、ハブ、中心となる拠点に一度乗客を集めてから、そこからスポーク、放射状に伸びる路線へ運ぶ運行形態。航空会社や物流業界などでよく使われる方法で、効率的に輸送ルートを整備し、コストや時間を抑えやすいメリットがある。企画総務部長、地域公共交通会議と連携し、本市に合った有効策を検討する。郵便料金の値上げに対するデジタル郵便の導入について。質問、本市における郵便料金の値上げの影響は。企画総務部長、令和5年度の郵便物は308,618通、料金29,598円で、3割増の約890万円負担増を見込んでいる。質問、下呂市が導入したデジタル郵便の効果と本市の考えは。企画総務部長、業務効率化や住民サービス向上、郵便料金削減など一定の効果があると認識している。菊池正義議員、防災行政について。質問、授乳場所の確保やエアーマットの備蓄について見解を伺う。市民生活部長、エアーマットの備蓄については検討してまいります。今年度よりプライバシーを確保するため、女性更衣室および授乳室などに利用できるテントを購入し、体育館を避難所としている学校すべてに備蓄してまいります。質問、携帯トイレの備蓄計画の見直しと、通常のトイレ施設が使用不能とならないように、発災直後の適切な携帯トイレの使用方法などを各避難所の運営マニュアルに反映する必要があると思うが、見解を伺う。市民生活部長、指定避難所等の携帯トイレなどの適正数の見直しが必要であると認識しています。携帯トイレの使用方法などのマニュアル反映と合わせて今後再検討してまいります。質問、大規模災害時には短時間に多くの方が避難することで受付が混雑する例が数多く報告されている。避難者受付シートの事前記入の導入について伺う。市民生活部長、効率的な受け入れが可能であると認識いたしますことから、今後導入について検討したいと考えております。質問、 避難所内で犯罪から子どもや高齢者、女性の皆さんを守るために避難所に防犯ブザーを配備すること、また非常用持ち出し袋の中身のリストに加えるよう啓発も必要だと思うが、見解を伺う。市民生活部長、女性用トイレ、女性更衣室および授乳室などに備え付けることを考えております。また、非常用持ち出し袋の中身のリストに加えることにつきましても、今後周知してまいります。坪和久夫議員、辰子山城、松岡城跡の環境整備等について、質問、2018年から辰子山の竹林伐採等の整備を進めており、本丸跡などの主な建物等の整備はほぼ終了しています。また、山頂を経由して一周できる回遊コースの歩道整備も進んでいます。しかし、課題は竹の伐採を強化する必要があり、市からの支援が必要不可欠と考えています。ボランティア団体の皆様からの強い要望であります。竹、木の伐採等について伺います。教育部長、市の辰子山の取り組みといたしましては、年に数回文化財の巡回点検を行っているほか、環境整備につきましては、身近な緑整備推進事業を活用し、令和2年2月と令和6年3月に間伐などの森林整備を実施したところです。今後につきましては、定期的に実施するのは難しいと考えておりますが、財源も含めまして、方法について検討していきたいと考えております。環境譲与税等の有効活用について、質問、令和6年から森林環境税がスタートし、1人年額1000円が課税されています。辰子山の竹、木などの伐採を含め、森林環境譲与税の有効活用について伺います。市長、森林環境譲与税の有効活用という点では、さまざまな活用事業があります。地域の実情に応じた創意工夫により、松岡城跡なども含めて引き続き有効活用していかなければならないと考えております。質問、森林環境贈与税の基金の残高について伺います。産業建設部長、令和7年3月の基金残高見込みにつきましては、約1億521万6000円となります。委員会視察報告、議会運営委員会、10月7日から9日、調査事項、議会改革の取り組みについて、視察地、宮城県柴田町、2年ごとに議会基本条例の目的が達成しているかを検証、チェックシートを用いて評価し、結果、課題をもとに2年間で取り組む行動計画を作成、アドバイザーによる第三者評価を実施、PDCA サイクルに基づき運営を進めている。住民との一般懇談会、委員会ごとに団体と開催する団体懇談会、若い世代のための高校生との懇談会を行っている。災害、感染症に対する取り組みとしてタブレットを導入、災害時安否確認と情報共有を行い、コロナ禍でも町民対象懇談会を開催、令和3年に条例改正し、育児や介護、疾病により会議への出席が難しい場合にも参加が可能となった。通年議会を取り入れ、いつでもスムーズに会議を招集できる。視察地、岩手県平泉町、委員会隊員で町民懇談会をワールドカフェ形式で開催。一テーブルに2人の議員がつき、町民が自由に意見交換を行う。令和3年にタブレットを導入、翌年に会議規則、 委員会条例を一部改正し、オンライン会議を開催。災害等の発生、感染症のまん延防止措置など、育児、介護等のやむを得ない事由により参集が困難である場合は、オンラインでの会議出席が可能。災害への備えとして、オンラインによる会議の訓練を行っている。平成28年に平泉町議会モニター設置要項を制定。令和5年に議会だよりモニターを移植。モニター会議を令和5年度に5回、令和6年度に1回開催。通年議会を取り入れ、さまざまなメリットがあるということだった。本市議会においても、オンライン会議、通年議会、議会基本条例の検証について検討していきたい。請願・陳情はこんな方法で、議会へ請願・陳情することのできる事項は、市の行政に関するもの、国や県の施策などを要望しようとするもの、議決事項に関するものなどで、誰でも請願・陳情をすることができます。請願括弧陳情の方法。請願には紹介議員が1人以上必要となります。紹介議員の署名または記名押印を受けてください。紹介議員がいない場合は陳情書としてください。請願括弧陳情書はいつでも受け付けますが、各定例会3月6月9月12月の開会3日前までに提出されたものについて、当該定例会で審査します。道路、河川、側溝など場所に関するものについては、請願、括弧、陳情、箇所が分かるように案内図や略図などをつけてください。件名、内容、提出年月日、提出者の住所を記載し、氏名を署名、または記名、押印、母印は不可です。の上、提出してください。郵送により提出された陳情は審議されません。議会日誌、11月1日、茨城県議会来誌、18日、茨城県市議会議長会、第1回議員研修会、27日、議会運営委員会、28日、議会全員協議会、12月6日から19日、第4回定例会、19日、議会広報委員会、24日、日立高萩広域下水道組合、議会定例会、1月15日、議会広報委員会、21日、議会広報委員会、声の広報、議会だよりの音声版、ボランティアグループ、高萩読み聞かせグループが音訳した議会だよりを市ホームページから聞くことができます。市民の声、荒川在住 MW さん。高萩市は美しい自然や歴史、温かい人々に恵まれた、住む人にとってとても大切な場所です。この町がこれからもここに住みたい、ここで暮らし続けたいと思える場所であり続けるために、私たちみんなができることがあるのではないでしょうか。子どもたちが安心して学び、成長できる環境や、若い世代が希望を持って働ける機会、高齢者が安心して暮らせる町づくり、そんな未来を目指すためには、一人一人が自分たちの町を良くしたい、という思いを持つことが大事だと思います。もちろん課題は一朝一夕には解決しません。でも小さな行動や意識の積み重ねが町の未来を変える力になると信じています。議会の皆さんには市民の声をしっかり受け止めて、私たちの思いが形になるような施策を進めていただけたら嬉しいです。私たちも一緒に高萩の未来を考え行動していきましょう。令和7年第1回定例会3月予定。2月28日金曜本会議議案上程。3月3日月曜本会議一般質問。4日火曜本会議一般質問。 6日木曜本会議議案質疑、7日金曜文教構成委員会、10日月曜総務産業委員会、11日火曜予算特別委員会総務産業所管、12日水曜予算特別委員会文教構成所管、13日木曜予算特別委員会特別企業会計、14日金曜議会改革特別委員会、18日火曜本会議採決。なお開会中においても日程等が変更になることがあります。インターネット FM での放送予定。本会議インターネット市のホームページ、携帯タブレット可能です。 FM あり、総務産業委員会、文教構成委員会、予算特別委員会、 YouTube、 FM あり、議会改革特別委員会、 YouTube、 FM なし。市のホームページは高萩市議会からお入りください。委員会のインターネット放送は無料で利用できる動画配信サイトの YouTube を利用しています。使用環境によっては視聴できない場合があります。なお、FM 放送はすべて高萩 FM です。過去の録画映像もご覧いただけます。